日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今年もね、残すところ1ヶ月ちょっと、
早いですね。
これから日ごとにね、慌ただしさが増す一方ですよね、はい、残り1ヶ月悔いのないように過ごしていきたいですよね。今週も2010年のトレンドとヒットについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2010年のヒットを読み解くと題してお届けします。
先週までは2010年ヒット商品ベスト30と2011年ヒット予測についてお届けしてきましたが、今年を振り返ると2010年も様々なブームやヒットがありましたよね。
そうなんですよね、編集部ではね、今年を象徴する3つのブームについて、はい、その理由というのを調べてみました、はい、まずはね、このブーム分析からいきましょうかね。
はい、わかりました。それでは早速いってみましょう。ブーム解析その1、AKB48&K-POP。 秋葉発の愛に行けるアイドルをキーワードに2005年12月に活動を開始した AKB48。 今やテレビに雑誌、はたまた電車の中吊り広告と街にあふれているという言葉がぴったりなほど大人気です。一方 K-POP、 このブームを代表する少女時代は、女性の私から見ても惚れ惚れしてしまうプロポーションと完成されたパフォーマンスで楽しませてくれます。こちらは多くの若い女性たちが熱狂しましたね。
そうなんですよね、はい、本当に今年を代表する2大アイドルグループみたいなことなんですけども、本当にね、女性アイドルグループというのが若者を中心にブームになったんですよね、はい、で AKB48 は最初は本当にほぼ素人の集団ということでね、その成長過程を見せてファンを獲得するというのは、プロデューサーのね、秋元さんの常套手段じゃないですか。で、80年代を一世風靡したおにゃんこクラブも同じ手段でしたよね。
セーラー服をですよね。
はい、もっと歌ってください。
いや、いい
だけれどもね、当時のアイドルと AKB では大きな違いがあるんですね、はい、それは何かというと、ブログや SNS といった情報手段が、無数にあるということなんですよ、はい、でこれまではテレビからの一方通行だったんですよね、はい、ただ今はファン自身も情報発信源ということになってますよね、これを効果的に使っているのが AKB なんですよね、例えばね、選抜総選挙やね、じゃんけん選抜のようなイベントを行ってシングル曲を歌うメンバーを決めるというね、不確実性、不安定さといったもので、ファン同士が活発に語り合えるようなね、そういう話題を引き出してるんですね、
次誰になるのかなっていうね、
うまいですよね、本当うまいと思ってしまう。
今年の選抜総選挙、去年の1位と2位が交代したりして話題にもなりましたしね、このことでメンバーの顔と名前が一致したという人も多いんじゃないでしょうかね、
だからそのグループにね、不確実な要素が多いと、メンバー その内面がちょっとだけ見えてね、ファンは一人一人の顔を覚えていくということになるんですよね、でファン同士で賛否両論が起こって盛り上がる、それに比例して熱狂度も高まる、この繰り返しというのが現在の人気にもつながったということなんですよね、秋元さんは決して個性が強くないメンバーたちのキャラ付けをファン同士のコミュニケーションに託しているというふうに指摘してるんですよね。実際には私もインタビューしたんですけどね、そういったその予想できないことっていうのが面白いっていうふうに、秋元さんもおっしゃってたんですよね。
じゃあ常に話題を提供して成長し続けるグループとも言えそうですね。
そうですよね、グループの形が一旦固まってしまうと、発信することがなくなってしまってね、ファンの熱は冷めていってしまいますよね、でそれを避けるために常に成長の途中でなくてはならないということなんだと思うんですね、今年のヒットになぞらえると、東京スカイツリー、
あれ建設途中ずっとね見守ってるブログとかありますよね。
建設中の姿は今だけということで人気を集めるわけですよね、だからこそ AKB はいろんな手段で予定調和を避けているというふうに言えそうですよね。
で一方 K-POP のアーティストなんですけれども、歌やダンスのクオリティの高さに裏打ちされたというスター性、それからカリスマ性を持っていますよ ね、
この番組でもねお伝えしましたよね、韓国の音楽業界というのは若手の競争が激しくて、もう実力が一定以上に達していなければデビューもおぼつかないということなんですよね。
K-POP の女性グループの支持層というのは圧倒的に女性が多いですよね、
スタイルがいいですよ ね、いいですね、大人びた、グループが多いじゃないですか、 で女性ファンにとっては、ね、憧れの対象になっているということなんですね、うん、で最近はサウンドの良さに惹かれて男性ファンも増え始めたようですよ、
ねうん、あの神秘性とか完成度の高いパフォーマンスっていうのはなんか新鮮なものですもんね、うん
あのね、関係者によるとパフォーマンスに対する、まあ、彼女たちの姿勢というものは本当にプロフェッショナルプロということでねそれが質の高いエンターテインメントを生んでいるということなんですよね
なるほどね、うん、80年代に例えると、うん、AKB48 がおにゃんこなら、うん、K-POP 勢はもう完成されたアイドルというイメージの松田聖子や中森明菜に近いのかもしれませんね
そうですねこれ本当に面白くてまあこじつけかもしれないですけども、うん、80年代に起こった2つのこうね、グループだったり、人だったりと、はい、人気を博した80年代のがまたそのまままたこっちにも当てはまる今にも当てはまるっていうね、うん、その80年代のものがこう来てるっていうのもね、うん、面白いかなと思いますね、
ブーム解析その2はやぶさ度重なるトラブルを乗り越え地球に帰ってきた小惑星探査機はやぶさ奇跡の帰郷に感動した方も多かったのではないでしょうか
これはもうすごかったですよ ね日本中が感動して見守った、うん、ということなんですけれども、はいこのはやぶさは2003年5月に打ち上げられて、うん、2005年には小惑星糸川に到着しました、はい、でその後ね、まあ、エンジンの故障や通信が途絶えるといったように、うんまあ、いろんなトラブルがあったわけですよ、はい、で必死の復旧作業で、まあ、運用を継続して予定より3年遅れで今年地球に帰ってきたということですよね
やっと帰ってきたって感じですよね、うんねうん、もうどんな困難にも負けずに苦難を乗り越えてきたその姿っていうのは機械ではなくてどこか人間のようでそこに共感した人も多かったんじゃないかなと思います、うん、地球に帰ってきた時にネットの掲示板見ると涙が溢れましたとか、うん、感動ありがとうといった言葉で埋め尽くされてましたよね、うんうん、さらにはやぶさ関連のイベントや映画にはもう大勢の人が押しかけたそうですね、
そうなんですよねだからなんかダメなやつっていうのがこう頑張って何かやったっていうなんかなんかつい応援したくなるようなそういう要素っていうのがねあったんじゃないかなって気がするんですよねでまあ感動ドラマの王道である絶望から歓喜へのストーリーっていうねまあこれがドラマじゃなくて本当に現実で目の前で起こったということなのでドラマ以上に人々のね感情をね揺さぶったということでしょうかね。
そうでしょうね。そしてそのドラマ以上の感動といえば、うんうん、チリの鉱山で起きた落盤事故の救出劇も同じように感動しましたよね。
そうですね。これも感動ドラマの王道が現実に起きたような事件でしたよね、うん、落盤事故で、まあ、閉じ込められた作業員33人全員がね69日ぶりに地上への奇跡の生還を果たしたということです、はい、やっぱ奇跡っていう、はい、奇跡の生還とかっていうところが重要なわけですね。
世界中が感動しましたもんね、
う
ん、
つまりねこう2010年というのは2つのヒューマンドラマに涙した1年と言えそうです。
ブーム解析その3、池上彰。ジャーナリストの池上彰さんが出演するニュース解説番組は軒並み高視聴率を記録して本を出せば100万部超えの大ヒット。池上さんをテレビで見ない日はないというくらい大活躍でした ね、
ね本当にねすごかったですよね。
一時期の編集長ぐらいにもうベスト30発表以降すごかったですよね。すべてのチャンネルで編集長出てきてすごいびっくりしましたけど
ねえちょっと大変だったんですよ本当にあの日は
お疲れ様
でねなぜね、まあ、ここまで池上さんがもてはやされたのか、うん、その理由というのは今年売れた本を見ると分かるんですよね、
はい、
例えば跳躍ニーチェの言葉っていうのありましたよね、はい、これを売れたんですけども、難しい文章をまあ意訳してライト化することでヒットにつながったんです、うん、あとドラッカーと萌えキャラという組み合わせがまあ大ヒットしたもしドラね、はい、ありましたね。あれもドラッカーのマネジメントを分かりやすく解説したものですよね。同じように池上さんもね世の中のニュースをポイントごとに非常に分かりやすく説明するのが上手だったんですよね、うん、最新の知識を楽に身につけたいという欲求が支持しているのだと言えそうです、
はい、確かに池上さんの解説っていうのはとても分かりやすいですし番組を見てると世の中のことが分かったような気になります。私も
そうなんですよ私もね一回ねテレビ見ててねなんかすごい難しいことをすごい簡単そうに説明してなるほどこう説明すればものすごく分かるんだっていうの
を、ね、編集長までもが
ちょっと感動したんですよねでね、2008年のリーマンショック以降はねテレビというのもまあ我々もずっとそのブームを追っかけてきたんですけども、はい、何が起きたかっていうとおバカタレントブーム ームからクイズブームというように進化していったんですね。で、まあ、おバカぶりをね笑うということから、うん、知識を増やすということへシフトをしているということなんですね。で、視聴者の知識欲というのはさらに高まって、まあ、世の中の仕組みをね分かりやすく解説する番組が相次いで登場しているじゃないですか、はいはい、でその真骨頂が池上さんの番組ということなんですよね。あとネットでの検索に限界が見えてきたことも人気を後押ししているんです。
なんかそれ分かるような気がしますね。
例えばね円高問題とかね中国情勢とか、うん、世の中はもう本当に複雑になってるじゃないですか、はい、でネット検索だけではなんか解決できないような、ね、問題っていうのが急増してきたんですよね、うん、あと自分は何が分からないのかも分からない、
あ分からないことが分からない、何が問題なのか分からないみたいな、
そもそも検索するまでたどり着けないというようなねそういうような人も多いようなんですよね。
それ私だ
小林さんとその検索離れも、まあ、池上さんという時代の先導役を求めたと言えそうです。
はい、
さてここまでは2010年に起きた3つのブームについて解析していただきましたが、ここからは今年のヒットを読み解くキーワードをいくつか渡辺編集長にピックアップしていただきたいと思います。それでは早速いってみましょう。キーワードその1、猛暑襲来。2010年の夏の平均気温は統計を開始した1898年以降の113年間で第1位を記録しました。もうはちゃめちゃに暑かったですよ ね。日本全国を襲った歴史的な猛暑は人々の消費行動に大きな影響をもたらして予想外のヒットをいくつも生み出しました。
はい、なんか今は寒くなっちゃってるからね、うん、忘れかけてるんですけど本当に暑かったんですよね。
何度倒れたかっていうぐらい暑かったです本当に。
でこの猛暑ヒットの代表として挙げられるのがアイスの定番ガリガリ君ですね、はい、これ本当に熱中症でね倒れる人がいるほどのね厳しい暑さの中ね、人々が本能的に求めたのがわずか60円で手に入る涼しさだったんですね、はい、私も本当に買いました。
あもうじゃあガリガリ君片手でこう原稿をチェックしたりとか、はい、
あで2月に生産ラインを増やして設備を強化したにもかかわらず、はるかに、ね、上回る需要があったんですって、
はい、
で一番人気のソーダ味は前年同期比で7月は 175%、うん、8月は 190%、はい、そして9月には 235% とね驚異的な売り上げですよね。
すごいですね、
うん、8月には異例の品薄のお詫びを発表する時代までになりました、うん、年間累計では発売以来過去最高となる3億本を、ね、突破する見込み。
3億本ですか、
すごいですね
すごい、いやあのキーンとする感じがいいんですよね、またね、まあ、ひんやり涼しいという商品、あの私も今年大変お世話になりました、はい、あの首に巻くあのひんやりジェルのものは外の、ね、はい、仕事とかに役立ちましたけれども、はい、あと他に、この番組でも紹介しましたアサヒビールのスーパードライをマイナス2度の氷点下で提供するエクストラコールドも行列ができるほどでしたよね。
そうですよね。で他にもね化粧品ではひんやり感が得られる目元用の美容液とかね、
はい、
あとアイデアグッズでも洋服にスプレーしておけば汗をかくたびに冷たさを感じられる商品ね、シャツクールといったようなものも人気でした、
はい、
それから吹き出す汗や匂いの、ね、対策商品というのも売れたんですよね。販売計画の 160% も売れたのが加齢臭や汗の匂いを消臭する下着 MXP です、
はい、
あと女性たちには過剰に分泌される皮脂を抑えようと油取り紙ならぬ油取りミストというのが人気でした。
はい、私も1本じゃ足りないくらいもう油吹き出してましたから、そしてそして今年の猛暑では面白い現象も起きたそうですね、
うん、
あのコンビニのおでんがヒットしたっていう、ね、
そうなんですよね、まあ、猛暑で冷たいものばかり売れていたのでね、うん、逆に秋も早いだろうと読んだコンビニの各社はおでんの販売開始をね例年より1週間早い8月上旬に前倒ししたんですよね、
はい、
冷房で冷えた体が温まるということで、うん、オフィス街の女性客を中心に売り上げを伸ばしました。
キーワードその2、のびのび商品。デフレ傾向がまだまだ続く日本経済、食品などでは価格を据え置いて中身を減らす実質値上げで対応するメーカーも多くある中、ユーザーの満足度を上げる方法として楽しめる時間を延ばすという商品がさまざまなジャンルで発売されました。
そうなんですよね。まず5月に発売されたのが味の長持ちを歌うガムですよね、ガムは年間500万個売れればヒット商品と言われているんですけれども、はい、キャドバリージャパンのストライドありましたよね、 これは年間販売目標の1500万個を2ヶ月で達成したと、でロッテのフィッツリンクは発売6ヶ月で1600万個を販売しました、はい、まあ、長持ちするというのがね一つねキーワードになってるわけですけども、このお得感に予想以上の数の消費者が心をつかまれたというような結果ですよね、他にもねビールの泡の長持ちを打ち出した札幌ビールのクリーミーホワイトやね、あと意外なところだと音楽業界ではね、1曲が9分52秒とね、はい、非常に長いとありましたね上村かなのトイレの神様が人気でした、はい、
キーワードその3、最終戦争。この最終戦争の戦は戦うではなくお金の戦、銭で表現していますけれども、編集長これはどういう意味なんでしょう。
これね、どういうことかというと、はい、本当にもう安い安いっていうのがずっと来ているので、もう終わりなんじゃないかなというふうに思ってたんですけども、ただまあ本当にそれでもまだ安く戦争が ね起こっていたと、価格をここまで下げるかというね、まあ、もう限界ギリギリの価格競争が起こったということを表現したのが、まあ、最終戦争、戦が銭ということなんですよね。最も激戦だったのが牛丼ですよね、松屋が320円に下げると、即座にすき家が280円で対抗と。
すごいですよね、
その結果で値下げをしなかった吉野家が一人負けという、ね、状態になったわけです、はい、でそこで吉野家が放った、まあ、起死回生の策というのが一皿280円の牛鍋丼です、はい、この安さを武器に客を呼び戻したんですよね、
はい、
で3桁を売りにするのは牛丼だけではないんです、今勢いがあるのは低価格均一居酒屋ね、今年はついにワタミが最低価格250円という、まあ、最安値レベルで参入して業界に衝撃が走りました、はい、ビール系飲料も価格破壊の波が、まあ、吹き荒れたんですよね、はい、イオンのバーリアルというのはなんと1缶88円
ありえない値段ですね
景気のね、そこは出したもののね、小遣いというのはそう上がらないというような人もいっぱいいるわけですよ、でそういう消費者を狙って最後の価格攻防戦というのが繰り広げられました。
キーワードその4、国産の逆襲。 iPad に 3D 映画と今年も海外初のヒット商品が多くありました。特にここ数年は革新的な商品ほど海外勢に先行されがちです。そのマーケットを奪還すべく国産の逆襲が始まっているということだそうですね。
そうなんですよね、実はいろんなところで起こっているんですけども、例えばね、映画界で、起こったのが邦画メジャー初の 3D 映画ザ・ラスト・メッセージ海猿なんですよね、これね本当はねあんまり期待されてなかったんですよ、 3D 映画なんだけれども、洋画の 3D 映画が年間興行収入の上位を占める中で5位に食い込んだんですよね、まあ、スケール感のある映像だけではなくて、緻密な脚本で人間ドラマをしっかり描いているということなんですね。邦画らしい 3D 映画だったことが、まあ、大ヒットの理由ということでね、予想を覆したということもあるんですよね、他にも韓国製品がブームとなった多機能コスメの BB クリーム、これもありますよね、ここに金棒化粧品が参入して1年で7割強のシェアを、ね、獲得したということです、まあ、日本人の肌に合う製品にしたということでユーザーが振り向いたんですね、
これ使ってる人も多いんじゃないでしょうかね、
あと食品ではね、リンガーハットの国産野菜を使った野菜たっぷりちゃんぽん、これが1年半で500万食を販売するというね、そういうヒットになったりとか、あと食料自給率を上げようというね動きと絡んで米粉というのも注目されてますよね、米粉パンっていうのもね、ありますしね、つまり良いものであれば国産品を積極的に選びたいというね、消費者のハートをしっかり掴んだ商品がヒットに結びついたと言えそうです。
キーワードその後、国民食コラボ。2010年にヒットした食品には国民的な食のブランドとコラボした商品が目立ちましたね、
はい、例えばね、この番組でもご紹介したね、富士屋ネクターと組んだ札幌ビールのサワーね、あと日清焼きそば UFO 味のポテトチップスなどがありましたよ ね最近では牛丼の吉野家が山崎製パンと共同開発した吉野家牛肉まんが話題です。
あれパッケージ見てもなんか不思議な感じですよね、あれの並列してるのも、
でこれはね9月の発売から1ヶ月でいきなり521万個を販売というね、まあ、すごい勢いでしたね、定番の肉 100万を大きく超える爆発的な立ち上がりというのを見せました。
はい、でもどれも大きく宣伝などしてませんよね。
そうなんですよね。これらの商品に共通するのが、まあ、CM とかね、大々的な宣伝をしていないのによく売れたということなんです。まあ、多額の宣伝費を投じなくても消費者を引きつけられるということはメーカーにとって魅力的なんですよね。はい、新しい味よりも馴染みの味が安心というね、消費者のまあ保守化が生んだヒット商品とも言えそうです。
はい、さあ今回5つのキーワードをご紹介しましたが、今発売されている日経トレンディ12月号ではこの他にもご多忙美人とか、ツルツル男子といった気になるキーワードも紹介しています。ぜひチェックしてみてください。以上、2010年ヒットのキーワードでした。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。
いろんな、ね、ヒットのキーワードを、まあ、今年あったわけですけども、気になるものありました？
なんかいろいろあるんですけど、のびのび商品 の, あのフィッツリングとかは結構食べましたし、いろいろありましたね。面白いですよ ね、
はい、まあ、本当にいくつもキーワードがあって、まあ、それのキーワードの元に売れてた商品ということになるわけですけども、一つね、国産の逆襲っていうことを挙げたんですが、これはあの今年だけじゃなくて、これから、まあ、年末そして来年にかけても本当にいろんな分野で起こりそうな動きなんですよね。例えばまあスマートフォンにしても、もう黒船対国産みたいなものがね、明らかにこう対決の構図っていうのが出てくるわけですね。そういうものが来年も引き続き、いきそうだなということで、まあ、この国産の逆襲っていうのはね、まあ、日本の、ね、製品が、ね、売れるということはいいことですからね、期待したいところですよね。
皆さん注目してみてください。そして次回からですね、この週刊日経トレンディ、なんとラジオ日経で聞くことができるようになるんです。
なんとなんと、
なんとなんとですよ、12月1日水曜日から、毎週水曜日お昼12時からお届けということになります。
お昼ですね。
お昼ですよ。ということは一部地域の方はラジコでもお聞きいただくことができます。ぜひお楽しみください。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。